それではどうぞ、新約聖書のローマ人の手紙の8章をお開きくださいますか。もうすでに私たちはこの8章の18節のところから、我々信仰者に与えられた永遠希望についてパウロが教えることを学んできています。我々イエス・キリストを信じる者たちに与えられたその永遠の希望、主によって救われた者はその救いを決して失うことがない。また我々信仰者は後にこの罪の体から解放されて栄光の体をいただくんだ。そしてこの主と共に永遠を過ごすのである。私たちには素晴らしいこの永遠の祝福、この希望が備えられています。パウロはそのことを教えて、その上で我々信仰者が日々の生活の中で、信仰者として主に従っていくその生活の中で経験するいろんな問題、いろんな苦しみ、いろんな悩み、その中にあってもしっかりとこの希望を見据えて忍耐を持って歩み続けていくように。困難というのは我々が栄光に入るための必須条件である。必ずそういったことを経験するって。でも目をしっかりと主に向けて、この約束をしっかり覚えて、忍耐を持って忠実に歩み続けるようにって。でそのことをパウロはこの18節のところから、特に25節まで我々に教えてくれました。で、その歩みを私たちが成していくために、ちゃんと神様はあなたが私の弱さを知ってるって、だからそこには神様の助けが備えられてるんだって。そのことをパウロはその後我々に教えてくれてるわけです。前回私たちが見たのは聖霊なる神様の助けでした。御心に従って歩みたいと願ってながら、御心が何であるか時にわからない私たち、どう祈っていいかわからない私たちのために聖霊は取りなしをしてくれるって、そのような主を我々はいただいてるんだということをパウロは教え、そして私たちを励ましたわけです。神が備えてくださった助けの二つ目に我々は見ていくわけですが、そこに目を向けるわけですが、この28節のところにそのことが記されています。パウロは聖霊があなたのために取りなしをする、それだけではなくて、実は神様はすべてのことを信仰者であるあなたの益のためになされるんだ、そのことをこの28節のところで彼は教えるわけです。28節の御言葉、皆さんよくご存知ですけれども、お読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。神の約束がここに記されています。神の約束です。そしておそらくこの約束は、多くの皆さんを励ましてくれた、そんな約束ではないでしょうか。多くの皆さんに希望をもたらした、そんな約束かもしれませんよね。だって多くの皆さんこの約束を覚えてらっしゃるし、いろんな時に、大変な時にこの約束を思い出して、また私たちはその約束を語って励ましたり励まされたりしてきました。確かに私たちにとって素晴らしい約束がここに記されているわけです。しかし同時に、この御言葉が教えていない約束を我々は人に語ったり、また人から聞かされたりして、この約束を誤解しているケースもあります。例えばどんなことが考えられるのか、いくつかあるんでしょう。逆にこれ皆さんに聞いてみなきゃいけないかもしれません。皆さんどんな解釈をされてますかって。でも我々がよく知っているのは二つほどあります。一つは、今のものよりもより良いものが与えられる約束がここに書いてあるんだ。今あなたが持っているものよりもはるかに素晴らしいもの、より良いものが与えられる、その約束がここにあるんだと、そういうふうに という人もいます。そういうふうに信じている人もいます。例えば、仕事のことで考えてみましょう。ね、仕事されてた、その仕事を失ってしまった、失職してしまったと。そうすると人々はこう言うかもしれない。でも神様はあなたに今までの仕事よりも、より素晴らしい仕事を備えてくださってるって。聞いたことありません？例えば、いろんな試験があります。その試験に落ちたときにどういうかっていうと、神様はきっとあなたにより良い職場を与えてくれようとしてらっしゃるんだ。また、より良い学校を用意してくださってるんだ。つまりこのように、今持ってるものよりも、より素晴らしいものを神様は約束してくださっている。という説明をするときにこの御言葉をお使いになる方、いらっしゃると思います。しかし結論から言うならば、100% 外れてはいないんですけども、100% 正しいんじゃないんです。またこういうことを言う人もいます。これも最終的にうまくいくっていう、そういう約束なんだ。どういうことか。大変なことがいっぱい続いてるけれども、最終的には全てうまくいきますよって。今は問題や苦しみが多いけれども、後で全てのことが好転するんだって。ね、よく結果往来なんて。で、そういうことが記されてる。そういう約束なんだ。と、有志たちがいることも事実です。でいろんな解釈がなされたと思うんですが、我々がしたいことは何かというと、ここでパウロが教えたかったことは一体何なのか。そのことを我々は知らなきゃいけないし、そのことを知らなければ、御言葉を自分勝手に解釈していると言われても反論のしようがありません。ですから我々がしたいことは、パウロが何を言いたかったのか。パウロが教えようとしたことは一体何だったのか。そのことを我々は見なきゃいけないわけです。で我々がまずしたいことは何かというとね、28節を見ていただくと、神がすべてのことを働かせて益としてくださるという、ここです。実は新改訳聖書を今私はお読みしましたけれども、そこには、神がすべてのことをと、今お読みしたこの文章の主語は神であると、新改訳聖書は記しています。でも実は言語にはこの神という言葉は入っていないんです。ですから一体この今お読みした文章の主語は何だろうっていうことで神学者たちの間にはいろいろと議論があります。そういった議論を今我々横に置いて、我々が覚えたいことは、間違いなく全てのことを働かせて益としてくださる、その働きをなされるのは神であることは間違いありません。その説明を我々これから見ていきます。神様がすべてのことを働きて益とする。間違いなくその働き手は神です。ですから新改訳聖書がこのように訳された、その理由というのがよくわかります。確かに神がこのような働きを成しておられる。で、それは、それよりももっと大切なことがこの後に書いてあるんで、それを見てくださいます。それは、益としてくださるということなんです。さっきもいろんな解釈をお話ししましたけれども、その解釈の、その鍵になっているのは全部この言葉なんです。益としてくださるということがどういうことなのかです。で、実はこの益という、このギリシャ語は、ローマ人の手紙の中だけ見ても、21回も出てくる言葉なんです。で、ローマ書の中だけを見ても、この言葉は、あるところでは善、善悪の善です。善と訳されていたり、正しいと訳されていたり、良いものというふうに訳されています。そして今私たちが見ているように、この益というふうに訳されているのが、今日のテキストであるローマ書の28章の28節のところだったり、13章の4節であったり、15章の2節であったりするわけです。さあそこで、私しか考えたいことは、我々信仰者にとって、クリスチャンにとって、益とは一体何なのかです。実は次の29節をご覧いただきますと、パウロはその答えを与えてくれています。いいです？なぜなら神をあらかじめ知っておられる人々を、その次です。御子の形と同じ姿にあらかじめ定めたからです。 御子の形と同じ姿にあらかじめ定めた。これが我々信仰者にとって益だ。善である、正しいことである、良いものである。つまり神様はあなたを主イエスキリストに似たものに日々変えていこうとされている。それがパウロがここで言っているこの益なんだって言うんです。で、主イエスキリストがどのように生きられたのか、そのことはこの福音書の中を見れば我々よくわかります。そしてイエス・キリストのその歩みというものを見たときに、私たちが言えることは何かっていうと、イエス・キリストはすべての点で完璧に歩まれました。別の言い方をすれば、主イエス・キリストはすべての点で父なる神の御心に従って生きていかれた。その結果、主イエス・キリストは神の栄光を表した。また別の言い方をすれば、主イエス・キリストは神様という方がどういうお方であるかということを世に明らかにしたんです。ですから、ヨハネの福音書の1章の18節のところをご覧いただきますとね、未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると書いてあります。神を見た者は誰も見ません。神は霊ですから。しかしイエス・キリストはご自分の歩みを通して、このすべてを作りになった誠の神がどのような神であるのか、どのようなお方であるのかということを明らかにされたというんです。で、そのことを神はあなたを通してなそうとしていらっしゃるんです。イエス・キリストを信じたあなたを神様は生まれ変わらせてくださった。そして聖霊なる神様があなたを日々キリストに似たものと変えていかれる。コリント第二の手紙の3章の18節の中でもそれが教えられているし、栄光から栄光へとして同じ姿に変えられていくって。何のために神様があなたや私を変えていこうとするか。ここなんです。イエス・キリストが地上にいらっしゃった時に、彼の生き方は 100% 神様の栄光を表した。人々の前で神がどういうお方であるかを明らかにしていった。それを神はあなたを通してなそうとしているんです。だからあなたが変えられていく。ピリピ人の手紙の一章のところに、今私たちが見ているこの益というこの言葉がこんな風に訳されています。ピリピ人の手紙の一章の6節のところですけれども、あなた方のうちに良い働き、出てきました。この良いという言葉です。良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。ピリピ人の手紙の一章の6節です。です。そうしますと、パウロはここで、あなた方のうちに良い働きを始められたって、もう過去の話です。イエス様を信じた時に、この働きは始まったんです。そして、完成してくださると。完成させてくれるって。これは未来の話です。未来形が使われています。つまり信じた時に始まった働きが未来において完成するって言うんです。どんな働きが始まったのか、さっき見てきているように、我々が主イエスキリストに似たものに変えられていく成果というプロセスです。過程です。ね、その働きがイエス様を信じた時に始まり、その働きが終わるのは我々が主イエスキリストにお会いしたその時に終わるんです。栄光の体に変えられたら、その働きは終わるんです。ですから栄光の体、キリストに似たものに変えられるその時まで、我々は毎日の生活を通してキリストに似たものに徐々に徐々に変えられていく。それがクリスチャンでしょ？はい。そのような働きを神は私たちのうちに成してくださっている。何のために？もうすでに私たちが見てきたように、変えられることによって、我々が私たちを罪から救ってくださった、 この素晴らしい神様がどんなお方であるかを世の中に明らかにしていくためにです。神の栄光を表すためにです。ですから、今日のテキストに戻っていただくと、私たちが間違った解釈をしている、それは、この益となるということは、自分の願いが叶えられることではないということです。で、この28節のところで、すべてのことを働かせてたるじゃないですか。例外がないわけです。あなたの生活に起こるすべてのこと、そのすべてのことは、この目的のために、神が与えておられるんだ。ということを言うわけです。ですから、我々信仰者、クリスチャンたちというのは、偶然にこんなことが起こったとか、幸運だったというようなことを言いません。なぜかというと、そんなふうに聖書は私たちに教えないからです。聖書が私たちに教えているのは、我々の生活に起こるすべてのことというのは、この主なる神が、今私たちが見ているこの目的のためにすべて用いてらっしゃるんだと。そう言っているからです。だから、起こるすべてのことは、この目的を達成させるためであるって。そうして考えたときに、我々が日頃経験する様々な問題とか困難とか苦しみとか喜びとか感謝とか、人生のすべての出来事っていうのは、我々がキリストにいたものに変えられるために神が与えておられる。あなたの信仰が成長し、よりキリストにいたものに変えられていくために、また、神の栄光をより表すものとなっていくために、神が与えておられるものだと言ってるんです。確かに我々の生活の中でいろんな試練が訪れます。大変な困難が訪れます。しかし、それを通して私たちは変えられていきます。パウロが言ったことを思い出してくださいます。コリント第2の手紙の1章のところで、8節9節で彼はこんなことを言います。兄弟たち、私たちがアジアであった苦しみについて、ぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。大変な苦しみに、死を覚悟するような苦しみにパウロ自身があったことを言っています。しかしその目的を彼自身がこう告白しましたでしょ。このような苦しみにあったのは、私自身がもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためだった。神に信頼するものとなるために、神はこのようなことを私にもたらしたんだ。そうしますとね、皆さんね。私たちは信仰者として生きていく上において、ひょっとしたら仕事を失うことが出てくるかもしれない。御言葉は私たちにより良い仕事を与えてくれるという約束を与えているんじゃないです。この経験も実はあなたや私にとって信仰が成長するために神が必要として与えてくださっている機会だというんです。いいです。もちろん他のところに神は全ての必要を満たすとおっしゃっています。しかしこのローマ書の8章の28節でパウロが言うことっていうのは、神はある目的のために、その目的のためにすべてのことを良しとしてあなたの人生にもたらすんだと言っているんです。実はその中に罪も含まれるんです。実は罪も神様はあなたの成長のためにもたらすものだと言うんです。どういう意味なのか説明します。私たちの生活の中で人々が我々に対して罪を働くことがあります。皆さんが真面目に神に喜ばれることをしてても、世の中は皆さんを喜ぶわけではありません。様々な悪を企てたり、また悪を働くことがあります。しかし、神はそのすべてのことを見た上で、そのすべてを知った上で、その罪をも用いて、あなたの信仰の成長に それをお使いになるんです。一つの例を挙げましょう。皆さんがよく知っているあの旧約のヒーローの一人であるヨセフです。ヨセフのことは創世記の37章から50章のところに記されています。彼はある夢を見るわけでしょ？畑で束を束ねていると、自分の束が立ち上がって真ん中に立って、で、兄弟、お兄ちゃんたちの束がその周りでその束を塩がむと。それを聞いた兄たちは、なんてやつだと言って、ただでさえも、妬みを抱いていたお兄ちゃんたちは、こういったことを聞いたので、ますます怒るようになるわけでしょ。またヨセフは言うわけです。また夢を見たと。太陽と月と十一の星が、ね、私を不祥がんでるって。もう我慢ならないと。言って、そのヨセフの兄たちがしたことは、まず穴に閉じ込めた後、彼を売り払うわけでしょ。イシュマエル人に。イシュマエル人は、ヨセフを連れてエジプトにやってきます。そして、そこで、エジプトのパロの侍従長、ポティファルに彼は売られていくわけです。よく皆さんご存知のように。ポティファルは、このヨセフによって祝されて、ヨセフに全ての財産を任せるようになります。ところが、このポティファルの妻の偽りによって、彼は監獄へと送られていきます。冤罪によって。彼がしたことは神の前に正しいことだったんです。その罪の誘惑に対して彼はその誘惑を拒んで神の前に正しいことを選択した。でもその結果は監獄にいられたんです。しばらくすると二人のファロに仕える者たちがそこに同じように収監されました。一人は王の検釈官であり、もう一人は調理官でした。二人が夢を見ました。ヨセフはその解き明かしをしました。一人は殺される。一人は自由にされる。その通りに起こりました。そして、検察官に対してヨセフは、ぜひ私のことを思い出してください。あなたが幸せになった時に、私を思い出してここから出してください。そのようにヨセフは告げます。ところが、この検察官は2年間もの間、ヨセフのことを忘れてしまうわけです。パロが夢を見て、この夢の解き明かしを誰もすることができないときに初めて検釈官を思い出したんです。そういえば。この生活を見たときに、彼の生涯を見たときに、御言葉が教えるその教えを見るときに、ヨセフは神の前に喜ばれることを一生懸命しようとした。人々が彼に対して悪を働きました。しかし皆さんご存知のように、そのヨセフがこんなことを最後に明かしするわけです。創世記の50章のところに出てくるわけですけれども、ちょうど彼らの父であったヤコブが亡くなった後、ヨセフの兄弟たちは心配になりました。というのは、今までヨセフは、我々の父が生きているとき、お父さんが生きている間はよくしてくれたけれども、父が亡くなった今、きっと我々のやったそのひどい罪に対して仕返しをするに違いないと思うわけです。そこで、このヨセフの前に彼らは出ていくわけですけれども、その時にヨセフはこんなことを19節から彼らに言うわけです。ヨセフは彼らに言った、恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして、多くの人々を生かしておくためでした。ですから、もう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょうって。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。人々の罪、実はそれをも神様をお使いになって、ヨセフにとって益としたというんです。確かにヨセフ自身も思ったでしょう。神様、私は何をしたんでしょうって。だって我々考えることっていうのは、こういうふうな災いっていうのが自分の生活に訪れるっていうのは、なんか私たちが悪いことしたことの報いであるなんて思いますでしょ。ヨセフもそう考えたかもしれない。正しいことを繰り返しているにもかかわらず、自分の生活に訪れることっていうのは、こんな悲しいことの連続でした。辛いことの連続でした。 しかし実はそのすべてのことを通して神様の御心がなされたんです。そのすべてのことを神がお持ちになって素晴らしいご計画を実現なさったんです。そのことをヨセフはこのように告白したんです。またヨセフは自分自身がヨセフであるということをこの兄たちの前で告白をするときにこう言います。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。これ創世記の45章の5節のところに書いています。また同じ45章の8節のところには、だから今私をここに使わせたのはあなた方ではなく実に神なのです。ちゃんとヨセフ分かってるんです、ね、人がしたその罪でも神はそれをお持ちになって神のご計画をなされるって。ですから人が私たちに犯す罪に対してもこうして神はそれをもお使いになって神のご計画をなされるって。でもう一つ、自分の犯す罪、実はそれも自分の益のために神様はお持ちになるんです。どういうことなんでしょう。罪自体が益ではありません。決してわかりますよね。罪を神様お喜びになるわけじゃない。かえって罪を憎まれます。神様は罪は神様を悲しませることです。罪というのは存在目的である神の栄光を表さないだけでなく、我々の信仰の成長を妨げるものです。しかし憐れみに富まれた神は、この私たちの罪をもあなたや私の信仰の成長のためにお持ちになるんです。なぜかと言いますと、我々が犯した罪を神の前に悔い改めるときに、我々はこんな二つのことに気づきますでしょ。一つは自分の罪深さです。神の前に本当に自分の罪を心から悔い改めるときに、神様、私はあまりにも情けない、あまりにも愚かですと言って、我々は自分の弱さを今一度覚えて、そしてその愚かさを嘆くわけです。なんと愚かなんだろうって、なんて弱いんだろうって。同時に我々はそんな弱い愚かな私たちを許し続けてくださる神の恵みを覚えて感謝するんです。なんで私たちの神様ってこのように我々が罪を告白すれば何度でも何度でも何度でも何度でも許し続けてくれるのか。こうして罪が許されることを通して我々はこの方に対する感謝っていうのが増していくんです。神のご恩寵に対する感謝を通して、より神を愛する者へと我々は変えられていく。同時に我々はより罪を憎む者へと変えられていく。その一つの例があのダビデ王様です。神が本当に愛されたあの一人の勇者です。ダビデはご存知のように姦淫の罪を犯し、殺人の罪を犯しました。サムエル第2の11章が教えていくように、ダビデはバテシャバという美しい女性を見て情欲を抱き、その夫であるウリアを殺そうと働き、実際に彼を殺していくわけです。このような大きな罪を犯したときに、預言者ナタンが彼の前にやってきてその罪を明らかにしました。そのときにダビデが告白した告白の一つがこれです。詩篇の51篇の17節のところに、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神はあなたはそれを蔑まれません。自分の罪というものが明らかにされたときに彼は砕かれたんです。自分のその愚かさ、その醜さというものに彼は打たれるんです。こうして彼は謙虚にされるんです。さっき私たちが見てきたように、罪を犯すたびに私たちはますます砕かれていきます。信仰の成長というのは我々から醜いプライドを奪っていきますでしょ。我々が神の前にいかに愚かなものであるかということがますます明らかになっていく。 そして我々はそんな私を愛して受け入れてくださった神様を称えるものに変わっていくんです。このダビデも自分を褒めることができました。勇者でしたもん。素晴らしい王でした。素晴らしい戦士でした。しかし彼は神の前で砕かれ、そして神様に対する正しい態度を持って生きるというその生き方が神の憐れみによって導かれていったわけです。ですからこうして見たときに、人が我々に対して犯す罪も、そして我々自身が犯す罪も、神様はそれをすべて使って私たちを成長させていってくれるって。そんな話を聞くと、ある人は、じゃあ罪を犯せばいいじゃないかって。罪を犯すことによって信仰が成長するんだったら、もっともっと罪を犯したらいいんじゃないかって。そのように思われる方もいらっしゃるはずです。もうそれはもう我々がすでに見てきたように、このローマ書の3章の8節のところでパウロが否定しました。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点でそしられるのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められます。罪を犯しても構わないじゃないかっていう人々に対して、御言葉は明らかにそれは大きな間違いであることを言います。6章の、同じローマ書の6章の1節でも、恵みが増し加わるために私たち罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。なぜかというと、救われた私たちというのは、神が憎んでおられる罪を、神が悲しまれる罪を犯すことも、犯し続けることも、またその罪の中にとどまり続けることもできないんです。そうしたくない。悲しいけれども、罪を犯さない完全に清いものに我々はまだこの地上にいる間なりません。しかし私たちの願いは変えられた。神に喜ばれることをしていきたいって、そのように心を変えられた者が罪の中を平気で歩み続けることっていうのは不可能なんです。神に喜ばれることをしていきたいって。しかし悲しいことに、日々の生活においてはそれと全く逆のことを我々犯してしまう。神の前に悔い改めて、そして我々は砕かれて、そしてもっと神を信頼し、もっと神に感謝するものと変えられていく。そうして我々は信仰において成長していくというんです。神学学の教授であるダグラス・モーという先生はこんなことを言います。神の許可なく、導きなしに起こることはない。我々が言うこと、行うこと、人々が我々に行うこと、我々について言うことも、あらゆる経験も、すべては我々の益のために、特に神によって用いられる。どのように働いて益となるのかを常に理解できるわけでもなく、すべてを常に喜べるわけでもない。しかし、神が目的もなく、我々の生活にもたらすものは何もない。すべてのことは神様の計画のもとでなされているんだって言うんです。それはどんなことか。わかりますよね、皆さん。我々がキリストにいたものに変えられるために、その目的のために、すべてのことを成し遂げられる。だからパウロは言うんです。私たちは知っていますって。これが確信だったんです。私の人生に起こるすべてのことは、私の信仰をますます成長させるためだった。そこで我々考えなきゃいけないのは、信仰者の皆さん。私は自分の願い事が叶うことばかりを望んでいないかどうかです。主なる神はあなたが栄光を表すものへと変えられるために、すべてのことを与えてくださって、日々の生活に起こるすべてのことです。苦しいことも、楽しいことも。そのことを覚えてあなたが生きているのかどうか、そのことを考えなきゃいけません。神の約束を教えた後、二つ目にパウロはこの28節で約束の対象について語っています。この約束が与えられているのは一体誰なのか。見てくださいます。 神を愛する人々、そして神のご計画に従って召された人々と、このように書いています。この二つが救われたクリスチャンたちの特徴です。まずこの28節には最初に神を愛する人々ってパウロは言います。神を愛する人々、これクリスチャンの特徴でしょ。生まれながらに全ての人間は神に逆らうものであり、神に敵対をしていた者たちです。しかし救われとともにそれが変えられました。神を愛する者へと変えられた。で、なんで変えられたか。神の愛が分かったからです。主イエスキリストがあなたのことを愛してらっしゃるということを何度聞いても、イエス様を信じてらっしゃらない皆さんはその素晴らしさが分かりません。そのことを感謝もしません。しかしイエスキリストを信じた者たちはそのことを心から感謝するものになります。神はこんな罪人である私を救ってくださったって。なぜか、ヨハネ第一の手紙の4章の19節が教えるように、私たちは愛しています。それはまず神がまず私たちを愛してくださったから。神の愛が分かったときに初めて神を愛する者に我々は変えられるし、人を愛する者に変えられるんです。神が私を愛してくださっている、そのことは神が我々のうちに働かれるときに明らかになります。神が私たちの目を開いてくださるときに、どれほど自分が愛されているかが明らかになるわけです。二つ目の神のご計画に従って召された人々ってあります。この神のご計画ということについての説明は29節のところから30節のところに出てきます。これは次回私たちはそのことを見たいと思います。非常に素晴らしい神様のご計画がある。で、今私たちが覚えておきたいことっていうのは、皆さんね、神のご計画に沿ってこの救いへと導かれた我々救い主、信仰者、この救いに預かったのは偶然ではないんです。あなたが救われたっていうのは偶然じゃない。その背後には素晴らしい神様のご計画があるんです。どのように神があなたのうちに働き、どのようにあなたをこの救いへと導いてくれたのか、その神様の深淵なるご計画を我々は次の箇所で見ます。この世界を作る前から神様はそのことを定めておられた。そしてその計画に基づいてあなたを救いへと導いてくださった。パウロはテモテ第2の手紙の1章の9節のところでこう言います。神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであってと。神が働いてくださった。神が私たちを救ってくださったと。すべては神様のご計画に基づくと言います。で、このパロが28節のところで言った神のご計画に従って召された人々。この召されたというのはもうすでに我々見ました。ローマ書の1章の1節のところで出てきました。この召されるというのは2つの意味があります。覚えてます。1つは、神が人をご自身の特別な働きに就かせるときに、召されるという言葉が使われます。神様の特別な働きにある人を就かせるとき、召されるって。例えば大祭司であるとか、宣教の働きをするとか、使徒となるとか、こういうときにこの言葉が使われています。それがローマ書の1章の1節でパウロが語ったことでした。この使徒としての務めに、神ご自身が私を召してくださった。もう一つの意味は、神が働いて罪人を救いへと導くこと、救いの時にもこの召しという言葉が使われます、ね、確かに神様は我々に全ての人々に福音を語りなさいと言いました。しかし神様が特別に召される人々がこの救いに預かるんです。それを有効証明と言います。こういったことはまた私たちこの29節の御言葉から見ていくときに学んでいきます。神があなたのうちに働いて、そして神があなたをこの救いへと召してくださった。 神のご計画に基づいて救われた者たち、我々信仰者は決して救いを失うことはない。また同時に、我々の日々の生活において神様の助けが常に与えられていると。そのことをパウロはここで私たちに教えたわけです。で、クリスチャンの皆さん、今日このローマ人の手紙の8章28節でパウロが教えたことっていうのは、全部あなたの生活に起こっていることっていうのはこの目的のために起こっています。そのことをしっかりと覚えて、そしてすでに見てきたように神様にしっかりと信頼を置いて忍耐を持って忠実に歩み続けていくことです。で、この約束というのはクリスチャンに与えられたものです。クリスチャンにはすべてのことを神様は用いてあなたの信仰が成長するように働いてくださる。じゃあクリスチャンでない人々に対してどうなのかって。そこには警告があります。このようにパウロはもうすでに我々見ましたけども、ローマ書の2章の5節6節のところで警告を与えます。ところがあなたは堅くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその行いに従って報いをお与えになります。つまり、このイエス様の救いを受けていらっしゃらない皆さんには警告がある。どういう警告か。あなたの犯す罪に対しては、あなたがそれを自分自身で清算しなきゃいけないという警告です。信仰者の場合は違いましたよね。神様は我々に罪を犯せと言っているんじゃないんです。しかし現実は我々悲しいことに日々罪を犯していくんです。しかし罪許されている者たちは、神はその罪をも使ってあなたの信仰を成長させると言ったんです。しかし罪許されていない人たちに対しては、そのような約束はされていないんです。罪許されていない人々には、あなたの罪はすべて神の前に明らかであり、そしてあなたの罪は必ず神の前で裁かれる。私たちがこの救いをまだお受けになっていらっしゃらない皆さんに心からお勧めすることは、この救いを心から今求めてイエス・キリストをお信じになることです。救い主の前に救いを求めて出て行かれることです。その時に神はあなたをこの祝福の中へと招いてくださいます。さあ、信仰者の皆さん、我々に与えられた救いというものは神様の深いご摂理によって我々に与えられたものでした。私たちはそのことを本当に心から感謝しているかどうかです。そして、その感謝というものをあなたは日々の生活においてどのように表していらっしゃるかです。私たちがこうして繰り返し繰り返し神様から教えられていることは、私たちに与えられている救いというのは、我々に与えられている永遠の希望というのは、大きな神様の犠牲に基づくものでした。我々信仰者がそのことを覚えて、そしてそれを心から感謝しているものとして、日々の生活を歩んでいるのかどうかです。しっかりと見上げなさいって、神があなたのために何をしてくれたのかを。しっかりと見上げなさいって、あなたに与えられた希望がどんなに素晴らしいものかを。そして、忍耐を持って従っていきなさいって、あなたを救ってくださった神様に。それが我々救われた者に神が期待していらっしゃることです。お祈りします。真なる神様、あなたの恵みを今朝も覚えて感謝をいたします。私たちを誰よりも分かってくださるあなたが、私たちに素晴らしい救いを備えてくださいました。あなたは信じるすべての者に罪の許しを与えてくださいます。そしてあなたと共に罪許された者は天国で永遠を過ごせるという素晴らしい希望を持って生きることができます。神様、その恵みを覚えて感謝をいたします。どうぞこの一人一人が 救われているならば、どうぞあなたのその恵みを覚えて感謝を持って歩み続けることができるように助けてください。またもしまだあなたを信じていらっしゃらない方がいらっしゃれば、どうぞその心にあなたが働いてくださり、あなたに逆らう生き方を今日やめて、あなたを心から信じ受け入れて、今日から新しい歩みを始めていく選択をすることができるように、どうぞ神様がそれぞれの心に働いてください。あなたがなしてくださった御業に心から感謝をし、そしてあなたによって救われた者として、それにふさわしい歩みを持って、我々一人一人があなたの素晴らしさをこの世によって、この世にあって明かしていくことができるように助けてください。この愛する皆さんの上に、あなたの豊かな祝福がありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。